107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
例年ならもうそろそろ寒くなってもいいような時期なんですけれど、今年の秋は本当に長い時間この爽やかな季節と喜ばせていただいておりますが、秋のことを食欲の秋とか読書の秋とかいろいろ言いますけれども、やっぱり私たちにとって文化の秋っていうのはね、一番ぴったりするなと思うんです。でその文化の中でもいろんなジャンルがあるんですけれど、まあ、西宮で文化活動を何やってると言われたら、やっぱり音楽というのがさっき出てくるでしょうな。そういうあの音楽分野の中でも特に西宮が著名なのは吹奏楽、ブラスバンドの活動がとっても盛んだということで全国に知られているわけですけれど、今日はその西宮の吹奏楽連盟という、まあ、いわば西宮の吹奏楽団ブラスバンドの全集合体というそういうすごい組織があるんですけれど、その連盟ができてから今年で50周年ということを聞きましたんでね、それやったらいっぺん関係のある方にお話聞かないかんと思って、今日はね偉い人をおいでいただきました。西宮市の吹奏楽連盟の会長さん、今西英二さん、西宮の市会議員をしたり兵庫県会議員をしたり、そしてこの吹奏楽連盟を作りはった人ということでね、この今西英二さんと今日おいでいただきました。今西さんこんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しておりました。久しぶりでお会いできました。
50年間のお付き合いありがとうございます。
本当ですな。それからもう一人、吹奏楽連盟の理事長さん、池上達さん。先生こんにちは。
こんにちは。
思わず先生と言いましたけれど、今はあの西宮の市役所の中で連盟の仕事やら文化の仕事をなさってるんですけど、現職の時はまあ学校の先生で吹奏楽クラブを指導していらっしゃった。今西さんと池上さん、お二人にお話を聞いてまいりたいと思います。50年のこの連盟の歴史を振り返っていただこうと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。まずこの吹奏楽連盟というのが創立されたきっかけっていうのはどんなことやったんですかね。これはやっぱり今西さんに聞いた方がいいやろな。
まあ、実はですね、はい、先ほどもご紹介やったように私市会議員と県会議員しておりまして、
はい、
中高大、特に大学は管楽の吹奏楽部におりまして、はい、誇り高き
、はい、楽器は何をやった
の？アルトサックス。
かっこよろしいな。いや、
かっこいいですけど、ね、下手ですけどね。
いやいや。
それで市会議員に当選、25歳の時に、まあ半分ね、これ連盟、大学の、ね、連盟の委員長しとったもんね。
はいはいはい。
その時にやっぱり、委員長いうのはそれなりの力があるなと、
うん、
そう思いましてね、うん。やっぱり文化行政を推し進めるには自分が議員になって、発言せなあかんと。
ああ、そうい
う、これは事実ですね。
それがきっかけ。
いや、それはきっかけです。で、25になってすぐ3月31日誕生日ですから、
はい、
ですぐに立候補しまして、
はあ、
そしたら当時婦人会とか PTA とかね、
はい、
まあ可愛い言うてね応援してくれて、それで当選をしたと。でその時に時の教育長、利根立教育長から呼ばれましてね、
はい、
尼崎の連盟が去年できたと。
ああ、そうやったんですか。
うちも作らないかんと、
はいはいはい、
で偉い層が多くてなかなかまとまらへんねんということで、 幸いね、その偉い先生方、朝比奈、辻、鈴木、徳津、南、東、あの辺ざーっと回りまして ね、そして連盟作りましょう
よ。あ、そういうことやった、
はい、
はあ、それでもうまいこと作れたわけですね、
は
い、
まあ、全部恩師でしたからね。
はいはいはい、
はあ、
今
そういう関係でこっちも甘えながらね、
うん、
はあ、ずっと回りました。
まあ西宮の吹奏楽というのはもうその時すでにとってもこう盛んな活動をしていて、
はい、
と特に今お名前も出た徳津武先生、
はい、
上甲子園中学の南先生、
はい、
この辺りはもういつ もう毎年毎年コンクールで上位入選、うん、あるいはもう全国大会足伸ばすというような、はい、とこでしたからね。やっぱりそういう学校が一つでも二つでもあると、うん、他の学校も刺激を受けて頑張るようになるんですね、
はい、そうです。だからまあ私学では松岡先生あたりもね報徳で、
はい、
頑張っておられましたし、まあ、そういう点で、いわゆる公立、私立とも、
はい、
にやっぱりレベルが高かったですね。
なるほどな、
はい、
あの頃の話を思い出しますと徳津先生は全国大会で15回も優勝された、はい、こんな学校今でもないでしょうね。
ないですね。関学もね金賞含めて16回ですかね。
関学もそうです。
ははそうです。
いやー、
そう、私の頃が一番ええ時でね。
はあ、そうですか、
はい、もう私自身はそんな力は全然、
いやいやいや、
影も形もないですけど、
いやいやそんなことないと思う。今にさ卒業されて市会議員県会議員になられてからも、はあ、時々宿川の公園で、
はい、
西宮市水という、
はい、
これは市が作ったバンドですけど、はい、で宿川の公園で市民向けにサービスの演奏会をしていた、
はい、
たまたまそこを通られて車止めて降りてきて、はい、いやわしにも吹かせ
いってありますあります
、まあ、そういう西宮市内のブラスバンド の盛り上がりの中で今西さんが提唱されて、はい、その連盟ができたと、まあ、そういういきさつがあったわけですね。それから中学から小学校にもバンドができたでしょ。小学校でもやってるとこってあんまり他ではないやろなと思いますね、
うん、そうですね、まあ西宮市に吹奏楽団、これがやっぱり大きいですね。
あ、そうだったですか。
これがもう1964年に発足してますからね。
あ、そうか、早かった。
早かったです、
ね、
うん、
でいわゆる社会人が集まって仕事終わってから練習するっていう、ね、これやっぱり経験者は経験者でしょ。
あの頃の止水のメンバーで若かったですね。
あ、そうか、
若かったですね。
じゃあ大学の学生さんもいてるし、
う
ん、
裏話するとね、
はい、
徳津武先生、
徳津武先生、
今津中学校、
はい、
部員がバー来ますね、
はい、
で当時楽器がないんですわ。
楽器ない、
ね、でそれを楽器を補うために止水をね、
はい、
やっぱり育ててお互いに教養しようという当時のやっぱりそういう楽器不足の時代ですから、
ね、それでもね、僕も予算折衝の席なんかに出たことありますがね、これだけ成績がいいと言うたものを買わんわけにいかんという雰囲気ありましたよ。で池上先生、その、はい、今も盛大な活動なんですけれど連盟の構成っていうのは一番下のバンドはどんなバンドなんですか。
小学校が一つ、
はい、
まあ、今津フレンドリーキッズというバンド、まあ、これは今津中学校の OB の方がね指導されてるんですよ、実は。まあ、だから小学校1団体と中学校が21団体、うん、高等学校が14団体、
はい、
大学が2団体、
はい、
そして一般がなんと14団体。
一般っていうのは社会人、
そうですね、
14団体もある、はい、あ、僕は止水ぐらいしか知らんかったです。
で合計52団体
すごい。
もちろん岡さんのね所属してるポコアポコウィンドウオーケストラもそうなんです。
我がこの番組のディレクターをしている岡さんも実は学生時代はプラスバンドのメンバーやった。今お聞きすると、まあ、小学生からやってるでと、今に幼稚園からするかもしれません。
もうそういうつながりがね、やっぱ音楽をしておるということが、はい、周りの人たちが自然に応援者になってる。だからお客様は言い換えると、まあ、愛好者イコール、うん、市民の方も育ってきた中での吹奏楽というのがやっぱり非常に西宮の場合は濃いかなということ、 それは今岩西先生がおっしゃったね、いきさつというか歴史があるからこそのこの海が50年です、
はいはいはい、それでね、僕一つね思ったのは、50年歴史長いなと思いますけど、そうただ長いだけではなくて活動の中身が良かったなというね思い出がありますね。ただ連盟で役員が集まって年に一遍、まあ、連合で定期演奏会しようかってなんじゃなくて、もっともっと濃い活動をしてはった。これ今西さんちょっと紹介してほしいですな。
これはね民活、うん、実はあの合唱連盟さんなんかはね、ええ、フェスティバルやってはりますね、
ええ、
でこれは市の教育委員会が、
はい、
あの文教 住宅都市宣言、
はい、
後合唱連盟を、まあ、合唱連盟結成にも私関わったんですけどね、
はい、
でその後市主催あるいは今の文化振興財団主催で大会をやってあります、
はい、
でうちの場合はもう民活でね、その代わり入場料金取っていいですかと。
連盟でやろうやと。
そうそう、
役所の世話にならんでもできるでいいと。
そう
そう
そう、まあまあ、逆に言ったら役所からね教育委員会がちょっと放り出されたあの事務局はうち用も
ない んそんなことはないと。
ほら民活でやらなしゃないんだ
けど、はいはい、
でその代わり金もらいますよと、
うん、
いうことで最初50円でしたかね、
入場料50円 はい。
当時ねあの教育委員会も役所もそうですけど、スポーツの大会は金取ってもええ、で文化関係は取ったらいかんよ、文化
そういうことがあったんです。
あったでしょ、確かね。そうですね、県外に行った時も県もやっぱりそうだったんですね、うん、それはおかしいやないかと、
うん、
いうことでお金を取り出して、でそれがやっぱり民活の財源としてね、
は
い、まあ、よかったと思います結果的にね、
はあ、それと毎年あの、まあ、いわば技術講習会、
はい、
偉い先生を呼ばれて、うん、あの先生方大変な先生なんでしょ、うん、
あのまあ、西宮市、また文化振興財団が中心となってですね予算を立てていただいて、まあ、大阪音楽大学とか今は大阪市音楽団のプレイヤーの方々に、年間3回、クリニックという形で指導していただいております。これはもうあのこの上ない、ね、子どもたちのレベルアップと、やっぱり音楽をすることのやっぱ一番大切な部分を教えていただいているかなということは感じるところです。
はい、僕はあのいろんな楽団の練習場を拝見しにあのお邪魔しに行くんですけど、あのどこの会場行ってももうすごい盛り上がり、練習の時から。でそれがなんでかなと思ったら、やっぱりあの先生の指導がええとか、やるいわゆるあの歴史があるとかいうこともあるんでしょうけど、とにかく元気が出てくるような活動、ブラスバンドっていうのはそんなんやなという気がしましてね。で見てるともっと魅力的なことがあったな。なんか連名であの外国へ演奏旅行に行くのが、これもできてすぐからやったはんなというのを思い出しましたけど、あれ今西さん一番最初どこ行ったんですかね。
最初ね、姉妹都市西宮のね、スポーケン。
スポーケンに行った。
はい、あの時実は私が歯科医になって3年目ですかね、
うん、
スポーケンの万博に演奏しに行きたいと、うん、
はい、
いうことで時の市長辰馬達夫が分かったと、
はい、
まあ正月座り込みに行きましたよ私ね。で500万計上してもらいました。ところが議会司会がもう揉めてですね、臨時議会をスポーケン出発の1週間前にかけてたんです。これはね生きたここ勢なんだですね、
うん、
で段取りは全部してますしね、まあ、とりあえず通るということを仮定してね、それでスポーケンも行ったんですけども、
まあ、西宮市民は市会議員さんも含めて、はあ、みんなブラスバンドが好きやったんですな、
はいはい、その時選抜バンドという形で西宮市水、
うん、
吹奏楽団をベースにして、はいはい、メンバーを募りましてね。
なるほど、
はい、
まあ、止水もあってよかったわけですね。
そうそうそうそう、そうです、
うん、なるほど。そ
のハワイあるいはシンガポール、うん、中国、2回北京、商工、
うわ、
それをやってきましたね。
なるほど、
はい、
目 海外旅行があるなんてね、はい、海外でも演奏できるでちゅうなことが楽団員にしたら大きな夢になります、うん、頑張ってたらいけるかもわからんという頑張りがね出てくるから、まあ、そこらが普通のクラブとは違う吹奏楽部というのの特色じゃないかなというふうに思いましたね。
今田さん飛行機落ちたらどないしまんねん私は要保証しまへんでこれ今田さんちょっと3本番ここ押してなんで飛行機落ちたら今西家が全部保証するああ要所まあ何台かかんねえやろ今西家でそういうね役所らしい場面もありましたね。
まあ、そういうやり取りもあったという、まあ、市民はあるいは楽団員はそういう事情裏側の事情というのは知らんわけですけど、まあ、それだけに余計楽しかったんやと思いますけど先生それとバンドフェスタというのをやってはるでしょう。あれがまたその全国 の, あのバンドを集めてやるこんなんやってるとこあんまりないと思うしちょっとできへんことやないかと思いますけどね、
まあ、あの授業は阪急小脳学大の鈴木武夫先生がもう中心になってもう
中止
されたということを聞いております。私もその時は一顧問でございましたけども、ね、やはりそのアミティホールと市民会館を全館貸し切って
そうです
なおかつ楽器展示とかまたあの楽譜の紹介とか、はい、とりわけはもう一番はあの構成ウィンドウオーケストラが東京から来て演奏会を開いたとやっぱりそれはもうすごいです。それがもう西宮に集結するという形になりましたのでそれはもう関西はもとより全国からたくさんの人が来られた4年間ぐらい続きましたですかね。もうそれは盛大にやっぱり吹奏楽メッカ西宮であったことはもう確実にそれは大成功を収めてそのおかげで今もあるかなというところはありますね。はい、
プラスバンドフェスティバルプラス、まあ、バンドフェスタバンドフェスタと言ってたんです、まあ、これがまた大人気でそれがあるから頑張るねんというような子どもたちも大勢いましたしねそんなこともありましたけれど、95年阪神大震災があった時にはしばらく連盟の活動はできへんやろうな思ってみんな思ってましたけどその年から復活しましたな。
あれは公営記念法でね、
はい、
頼みに行きまして、
はい、
はい、公営先生ではよく会いがってもらってましたからね、はい、個人的には、はい、まあ、そんなことで即浮かれて
向川女子大の公営記念会館と大きいホールでよう貸してくれはりましたな。
まあね、やっぱり人間関係は全然大事ですね、ま
あ、
はい。
だけどまあ熱意がねこの震災のその年にやめたあかん言うて定期演奏会やらはるっていうのはもうよその市からしたらびっくり仰天ですね。でまあそれも大成功、特に被災した時の気持ちっていうのは打ちひしがれてますからそれがいっぺんにもうその日でいっぺんに吹き飛んでしまうというような大会でしたね。ああそうですか。でそういう自分たちだけの楽しみではなくて阪神館あるいは県下全体なんかにも協力することが多かったようです。どんなことがありましたかね。
まあ、一番大きなのは、うん、野宿区国体
兵庫国体兵庫県でやった、ね、
その西宮で確か新体操と、ボクシングともう一つ何でしたかね、ちょっとど忘れしました、うん、そしてティーボールがその時は、うん、まあ、一つの何ていうんですかデモンストレーションといいますか、の競技で、うん、まあ、そこに出陣、も始め、選抜で、行ったりまた団体のお願いしてね、はいはい、開閉会式をさせていただきました。
すごいな、うん、国体といったら全国規模の大会ですやん、まあ、それが兵庫県の当番ということでやった、まあ、西宮でも当然何種類かの競技があるその全体の開会式の演奏
演奏やっぱりもうファンファーレから始まりますので吹奏楽なくしては開会できない。で最終的に行進曲も始まらないと入場できない。ある意味その吹奏楽の位置というのが、まあ、西宮の中の、まあ、どこでもそうなんですけどもやっぱり音楽のね、うん、とセレモニーが、まあ、バシッとこう一体感する、ね、ところかなと思いました ね。
そんなん普通やったら兵庫県の 有名な吹奏楽団とか神戸市の音楽隊とかいうのがやるでしょうけど、西宮の吹奏楽連盟にやってくれ言ってきはったんや。
そうですね、それはすごく嬉しかったし、私たちもやりがいがあったなということはすごく感じています。
その頃のメンバーの方で今もまだ活動を頑張っていらっしゃる方はいらっしゃるんですか？
もちろん顧問もいますし、当時の生徒が教師になったりしている部分もありますから、
そうか、はい、そういう年代なの。今井さん50年いたらそういうことが起こるわけです。
あの今井さん、あの老いぼれバンドってあるんですよ。あれ、ま、私が
今
20年前に先生ら、ま、退職したら寂しいやろう言うて、
はい、
吹奏楽会というのを作る学会ですよ学術の学会です、うん、でそのほぼ10年後に具体的にバンドを作ろうということで老いぼれバンドというのを作った。でその中に我々その吹奏楽連盟ね、うん、作った時のチャーターメンバーが他にやっぱり3人ほどおるんです。で高原とかな、平松とかね佐藤とかね、でこの辺のいわゆる一緒にね、もう高岸の美少年やったんですよ。わしら4人ね、私らね。でそれが今バンドでもう腰曲げながら演奏して
る。名前出た人懐かしいで、平松先生いたら宿
賀、そうです宿賀
で、宿賀女学校の
宿賀、そうです学院
のブラスバンド、
そうそうそう、
ね、
はい。
それから西宮の特徴はそういう公立私立分け隔てな
く、そうなんですよ、
みんな仲良くや
る、仲良くやってありますから、
よかったよね、はい、そういうのがあの特徴やったなという気もしますけど、はい、その今小中高大学まであったと、その上に一般が十何団体もあるって、これは社会人のバンドやから珍しいなと思うんですけど、その中に老いぼれバンドというのが
入ってる。立派な加盟団体です。
これまあ一般バンドでしょうけども、はい、ちょっと格上という大事にされるバンドっていう。平均年齢どれぐらいですか？
平均年齢あのね、今72ぐらいだと思いますね。
ああそうです。ということは80ぐらいの人も言えたはる、
そうそうそうそう、
60ぐらいの人も言
えたはる、最長は、79で坂井先生かなと思いますね。
ああそうです
か。は
そう、あやっぱり先生が学校の指導をしてらっしゃった先生が
多いですね。
あの辞められてからもやりたいと、
はい、だからみんなうまいんですわ。
あそう、
私なんかもうついていくの大変なんですよ前さん。やっぱり音大出て学校の先生ね、
はい、
経験者はやっぱりすごいですね。
で練習を何回かやるはず。
練習はね、広田神社をお借りしまして、
はいはいはい、
月に2回
は
大体2時間、いやそんなもん月に2回ですよ。
いやそれでもすごいですね。
僕はもう普通のバンドやったらね、
はい、
もう部活やったらずっとやりますけどね、
はい、
うちはもう月に2回で、ほぼほぼ、3時間1回がね。
頑張るな、
はあはあ、この頃ねみんな難しい曲を持ってきはりますね先生方も
意欲的です。
そうそう、
ね
はあ、
でそういうバンドを指導する先生は若い先生、
これはね、うちの OB にでですが、
うん、
あの OB が吹奏楽連盟の皆、
はい、
学校の先生やったんですけども、
うんうん、
津田先生、
平松先生、
もともと最初は、南、上越の、
はい
はい、南広高先生が、やったんですが、お亡くなりになって、
ああ
今お二人で、
あそうですか、
はい、あの津田平松体制で練習しております。
なかなか、はい、あの南先生のお名前が出たところで、上甲子園中学は普通の座って演奏するんじゃなくて、はい、運動用で立ったり動いたり踊ったりしながら演奏する、
はい、マーチングですね、
マーチング
バンド、はい、
これはまた難しいことしありました。
難しいです今頃ね、ものすごいレベル高くなってますね。
そうですか、
は
あ、いやあの頃そんなことするだけでも珍しいなあ。
そうですね。
でそれがレベルが高いということで全国で表彰されたりね、あのもう本当に我々西宮市民にとっては南先生も誇りの先生、
う
ん、
そうそうそう
ね、はい、今津の特津上甲子園の南、はい、もう有名でしたな、うん、
ちょうどうまいことね、今津はステージバンド、
はい、
上甲子園は、マーチングバンド、
はい、
ちゃんと住み分けができてね、
うんうん、
どっちも日本一で、
あ
はまあ、はい、結果的にはですね、 非常にいい結果になってますね。
ちょっとあの、話のネタが違うかもしれませんが、はい、あの西宮市政が90周年を迎えた、はい、その時にあのその90周年記念 の、 あの曲を移植して作ってもらいたいという話がありましたな、はい、あれできたんでしょ。
できられました。あのこれも、まあ、言い換えると、まあ、90周年を迎えられた市に対して、うんまあ、連盟ももうすぐ50周年を迎えるというようなところで一つの何かきっかけが欲しいなと。
そうですね、
そしてまたこのその曲によってまた私たちの、ね、未来をしっかりと見据えていけるんじゃないかということで、あの大阪音楽大学の高チャンス先生、うん、もう世界的に有名な先生でありますけども、はい、お願いをして、
なるほど、
それがまあ先ほど申し上げたブラスフェスティバル事業の中の演奏会で世界初演をさせていただきました。
いやーすごいな、はい、曲の名前は
桜花の功績、
あ
西宮の鹿の、ね、
ま、桜、まあ、
これもやはり輝く西宮市政策連盟、うん、今おっしゃったように発足当時の光がだんだん大きくなって光り増してくる、うん、その光が通過するときにピカッと皆さんをスポットライトで照らす、そしてなおかつその光は未来永劫続いていくぞというような思いを持って、西宮の風情といいますかね、景色、そして春夏秋冬、そういうような思いを込めて作曲をしていただいた桜花の功績でございます。
なるほど。この曲はそれぞれいろんな記念の時とか何か栄えある場面なんかで演奏されることでしょうから、これから先市民が親しむことになっていきますな。
そうですね、もうその年にですね、次の年か市政にがコンクールの自由曲に早速選んでいただきまして、今も日本各地で演奏されております。
なるほど、はい、まあいろんなお話をしてきましたけども、西宮市吹奏楽連盟は50周年の祝賀会を開かれる、お二人はそこでいろんなお話されると思いますが、はい、どんなお話を。
まあ、あの時間がね、会長理事長ともに限られてますんでちょっといつものような柔らかい話 は、 はあの 県の代表の方、
あ、そう、
この市政代表の方もお見えになりますし、前文科大臣もお見えになりますし、まあ、そんなことで、ちょっと 気を張りすべて神社会館で
よろしくお願いいたします、
はい、と思っております。はい、大歓迎したいと思います。
輝かしい活動の記録、それから立派な歴史、これらは西宮の誇りでもありますし、今後ともお二人の活動、市水連の発展のために大いに力を尽くしていただきたいと思います。今日は思い出話も含めていろいろお伺いしまして、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。